皆さんこんにちは、伊藤誠です。ひまわり先生、今日は生存権について少しお話をしたいと思います。憲法25条生存権ですね、この憲法25条との関係で人権の中では、とても大切な人権の一つが生存権、憲法25条なんですが、その前にそもそも人権とか権利ということについて私たちがどんな意識を持っているのか、前にもちょっとお話をしたことがあったかなと思うのですが、 NHK の日本人の意識という調査をちょっと振り返ってみたいと思うんですね。40年ほど前から NHK 放送文化研究所が日本人の意識という調査を5年ごとに同じ質問をしてやっているんですね。好きな食べ物だとか、家族の関係だとか、いろんな質問があるんですが、憲法や権利人権についてはこの一問なんです。憲法によって義務ではなく国民の権利とされているもの、どれだと思いますか？いくつでも挙げてください。1、思っていることを世間に発表する。2、税金を納める。3、目上の人に従う。4、道路の右側を歩く。5、人間らしい暮らしをする。6、労働組合を作る。7、わからない無回答。さて、憲法上の権利どれでしょうかという問題なんですね。1、思っていることを世間に発表する。これは表現の自由、とても重要な人権権利ですよね。税金を納める、名誉の人に従う、道路の右側を歩く、この辺違いますが、5番、人間らしい暮らしをする、これもとても重要な人権、まさに生存権、これになります。6、労働組合を作る、これもまた憲法28条とても重要な人権なんですね。これら日本の皆さんたちがどんな意識を持っていたのか、1973年からこの調査始まっているんですが、1973年の段階で表現の自由が憲法上の権利と回答された方は 49.4% しかいませんでした。2人に1人です。それが直近の2018年にはなんと 29.8% に下がってしまっているんですね。表現の自由、思っていることを世間に発表すること、これを憲法上の権利だと認識できている方は3分の1もいないぞ、これが実態です。逆に税金を納める、これ納税の義務ですよね。にもかかわらずこれを憲法上の権利ですと考えている人は1973年の段階で 33.9%、 3分の1もいらっしゃる。それが直近2018年にはなんと 43.8% に増えてしまっていますというところなんですね。この国では税金を納めることを憲法上の権利と認識しちゃってる人が2人に1人ぐらいいるぞということです。簡単に言えば権利と義務もどうでもいいんじゃない、そんなもの別に区別つけなくたって、特に意識してないのかもしれません。上の方で安定的に、ずっと高い形で、多くの皆さんたちが憲法上の権利と認識されているもの、それが生存権なんですね。1973年の段階では 69.6%、 7割ぐらい、そして直近の2018年でも 74.2% の方が人間らしい暮らしをすること、これを憲法上の権利と認識されている方は、7割以上いらっしゃるということです。このように見てくると、思っていることを世間に発表することを憲法上の権利とは認識できてないけど、人間らしい暮らしをすること、それが憲法上の権利だと認識されている方は7割以上、こんなところからも生存権というものが権利人権なんだというふうに意識されている方は、そこそこ、相当数いらっしゃるなということがわかるかと思うんですね。ただ私これを見た時に思ったんです。思っていることを世間に発表する、自分の言いたいことを言う、これが権利だと認識されている方は3分の1しかいないんだけれども、人間らしい暮らしをするために、いわば国から守ってもらうこと、そんな感覚がひょっとしたら権利というものにあるのかもしれないな、そんなふうにも思ったんですね。ただ人間らしい暮らしをすることを憲法上の権利だと認識されている方が7割を超えている、7割ぐらいいらっしゃるにもかかわらず、今の日本の現状というのはさてどうなんですか。この前の参議院選挙の時にも、令和の、皆さんたちもいろいろといろんな場面のところでお話もされてました。本当に一人一人が大切にされてるの？いやいや、一人一人大切にされてない日本の社会なんじゃないですか。貧困と格差の急速な拡大、そしてまた生活保護の受給者というのがどんどん増えちゃってるぞ。今現在は生活保護の受給者が208万人を超えていらっしゃるぞという状況なんですね。 ちなみに生活保護というのは1950年代から始まりました。当初は204万人ほどからスタートしたんですね。生活保護受給者の人数は204万人ぐらいいたのがどんどんどんどん下がっていって、1995年には最小、戦後最小の88万2000人まで減りました。1995年には88万人に生活保護受給者減ったんですね。それが1995年から一気にまた増えてしまって、なんと2019年では208万人を超える V 字回復のような形になってしまいました。まあ、企業の業績などはね、 V 字回復はありがたいなと思われるかもしれませんが、生活保護受給者の人数がこんなに一旦は減ったのにまた増えちゃったよという状況です。1995年というのはどんな頃だったかなというと、これはアメリカから新自由主義などの考え方が入ってきて、終身雇用という働き方、それがどんどん壊れていった。非正規雇用という、まあ、基幹労働者の皆さんたちがどんどん増えていってという形です。一旦会社に入れば、まあ、定年までは面倒を見てもらえるぞというような働き方がどんどんなくなり、会社の側はある程度雇用調整が自由にできるようになる、まあ、そういう働き方どんどん変わってきました。そして豊かな人がどんどん豊かになれば、そこからおこぼれが下に落ちてきて、貧しい人たちも次第に豊かになっていくよ、格差はいいことだ、そんなことも言われたりしました。そんな95年ぐらいから一気に生活保護受給者が増えていってしまった。まさにこの国の形、働き方や経済の仕組みが大きく変わっていってしまったぞということなわけなんですね。で、この頃もう一つ大きく変わったものがあります。この95年あたりから一気に増えてしまって、そして14年連続3万人超えというものがありました。この90年代半ば後半ぐらいから14年間もう連続3万人、毎年3万人を超える、残念ながら自殺者なんですね。法律ができて、今は少しは減りました、まあ、2万人超えぐらいまで減りましたが、それでも毎日56人を超える方が自ら命を絶つということです。で、この90年代後半ぐらいから14年連続3万人超えの自殺者なんですが、この多くは中高年の男性が経済苦で亡くなっていった、そんな状況も多くありました。さて、こんなふうに経済の問題が私たちの人間らしい生活というものに大きくいわば関わってしまっている。そして生活保護費というのは3兆6000億を超えるという形にはなっているんですが、ただそんな中で不正受給というのがあるんですね。確かに不正受給はあるんです。そんな不正受給を時にやり玉に挙げて、なんだ生活保護もらっていながらね、なんか贅沢してんじゃないのと、生活保護の不正受給をやり玉に挙げて生活保護費を削減しようという、まあ、そんなことを政治家の方のも随分おっしゃって、そして実際に生活保護費が削減されていくなんてことがありました。確かに不正受給、数としてはそこそこはいるように思われるかもしれませんが、実際の割合は、まあ、本当にほとんど毎年変わりません。 0.5% 金額で見たら 0.5% に過ぎないよということなんですね。ですから、まあ、そんなふうにね、ごくわずかの不正受給をやり玉に挙げて生活保護費を削減する、口実に使われてしまったりしていました。そしてまたこの生活保護も含めて格差の問題が子どもの貧困という問題に大きく影を落とします。子どもの貧困、可処分所得の中央値以下で暮らす、まあ、その貧困の中で生活をしなければいけない子どもたちが少しは減りましたが、それでも6人に1人という、そういう状況でしたよということなんですね。で、この子どもの貧困という問題はまさに子ども本人、これにとって重大な問題なんですが、それだけではない、日本の将来にも大きく影響を与えてしまう問題です。特に子どもの貧困、その原因の一つが母子世帯というものに対して日本は本当に冷たいところがあります。その母子世帯、生活していくのに本当に厳しい。一人親世帯の貧困率というのは二人親世帯に比べてとても多いんですね。まあ 50% なんてこう言われています。先進国では最悪のレベルだと言ってもいい。もちろん父子世帯もいるんですけれども、それでも特に母子世帯の方がなかなかやはりお母さんたちが仕事をするというのは厳しい状況だったりもします。そんな中で子どもが学びという機会をなかなか得られない。この生活保護世帯の高校進学率、 全体に比べてやはり少ないですし、大学等の進学率などは全体が 52% のところが 19% といって、やはりとても低いということです。しかも親が生活保護を受給していましたという、そして自分も生活保護を受給していますという貧困の連鎖なども言われたりしますが、世代間の連鎖、これもやはり大きなものがあります。親は受給していませんでしたという方に比べて10倍以上親も受給していたという方の方が多いぞということなんですね。親が生活保護を受給していると、その子どもが成人後に受給してしまう割合は7倍以上というところもあったりします。まさに貧困の連鎖、負のスパイラルなんですよね。そして所得の格差がどんどん開いていってしまうというところがあります。OECD 参加国41カ国の中で所得の格差、これが小さい順に並べてみると、1番がノルウェー、2番がアイスランド、フィンランド、デンマーク、まあ、そういう北欧諸国が並び、チェコ、そしてスイス、イギリス、オランダ、こうついていきます。そんな中で日本は34番、韓国が15位、15番に対してずっと来て、アメリカ30番、アメリカ以上に日本は34番、所得格差が大きいぞ、どんどん今は所得格差が、それと所得格差が広がってしまっているという、そんな状況に今ありますね。後ろから数えた方が早いぞというふうに、どんどん所得がの格差が広がり、よく言われるワーキングプアという方、働いても働いても、まあ、年収200万以下ですという方が1000万人を超えてしまっているぞということです。いわゆる給与所得者、サラリーマンの方の大体4人に1人弱は、こういった年収200万以下の収入しか得られていないというわけです。人間らしい生活をすること、これが憲法上の権利だと認識されている方はとても多いはずなんですが、ところが実際はその権利がなかなか守られていない、人間らしい生活がなかなかできていない。でも憲法は25条という条文、25条1項です。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2項国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。こういう条文を日本国憲法は25条で持っているんですね。実はこの憲法25条はマッカーサー草案にはありませんでした。今のアメリカ憲法にもありませんから、当然マッカーサー草案にもなかったわけです。ですがそれを森戸達夫さんなど日本人の意思で、これは衆議院においてこの条文が追加されたんですね。バイマール憲法の研究者でもあった森戸達夫さんなどが、また杉吉夫さんなどがこの条文をあえて入れました。まだまだ、戦後の食料不足で本当に生きていくのが大変だ、食料がなくて大変だ、そんな時代に、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、こんな規定を入れたぞ、すごいことだなと思うんですね。そしてしかもこれを権利、人権として規定した、これすごいことです。何かね、余裕のある方が慈善や施しをする、またお互い様助け合いという相互扶助、そういうものではないんです。ボランティアの皆さんたちが困っている人たちの、手助けをする、とても重要なことですよ。でもそうじゃない、国に堂々と主張できる人権、権利としてこの生存権を規定したということ、これは本当にとても大きいことだろうなと思うんですね。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するんだというわけです。これはただ聞いた話であるんですが、ある法律家の方が生活保護を2年間カットされてしまった方、まあ、もらってたんですが、それが途中でカットされてしまって、それをまた復活してくださいという折衝を、まあ、窓口でしました。そしたらなんとかね、生活保護を復活させてもらえたんですね。でその時に単にこれから先復活するだけではなく、2年間生活保護が止まってしまってたものですから、その2年分を遡って給付してほしい、そういう、まあ、要求をしたそうです。そしたら係の方が何と答えられたか、2年間生活保護止まっててもあなた生きていて、生きていくことができたでしょう、今こうして生きていられるということは、その2年間生活保護がなかったとしても生きていられたということだから、別に最低限の生活できたじゃないですか、だから2年分別になくてもよかった、お金ですよね、遡ってお支払いすることはできません、まあそんな趣旨のことを言われちゃったそうなんですね。どう思います？2年間生きていけたでしょう、生活保護なくたって、ということは最低限の生活できたんだからいいじゃないですか、こういうわけです。いやちょっと待ってください、その法律家の方が窓口で言ったそうです。 確かに25条は最低限の生活に並む権利を有すると書いてありますよ。でも25条ちゃんと読んでくださいよ。単に最低限度の生活じゃないでしょう。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、これを保障しているということなんですね。単に最低限度の生活ができればいいでしょうと、そういう話ではないんだということを私たちはしっかり意識して知っておかないといけないんだろうなと思うんですね。そもそも権利って何ですか。権利という言葉も私たちはしっかりと学習したことあまりないです。これもいつもお話をしていることですけどね、日本には権利という言葉ありませんでした。幕末の頃まで権利という言葉自体、概念自体がなかった。それを幕末の頃、西山根だとか福沢諭吉などの皆さんたちがヨーロッパに行って英語の right という言葉を見つけていきます。英語の right、 これはまあ権利という意味ですが、当然正しい、右左の右ですが正しいという、そういう意味でもありますよね。この英語の right、 権利、正しい、ドイツ語のレヒトもそうだし、フランス語もそうですが、西洋の言葉を使う人は権利と正しいを同じ単語を使ってるぞ。権利とは正しいことなんですよ。なものですから、西山根福沢諭吉は権利という日本語を作るときに、権利の理を理科の理、理性の理、物理の理という字、これを当てたんですね。断りとも読むような感じなんですが、正しいというニュアンスの入った感じです。こうやって権利というのは正しいという意味が含まれた言葉だぞということを、そのニュアンスを伝えようとして権利という日本語を作ったんですが、それが知らないうちに権利の利が利益の利に変わっちゃいました。権利を主張するのはずうずうしいやつだ、なんか権利権利とうるさいやつだ、そんなイメージがつきまとうようになっちゃいました。違うでしょう。権利は正しいことですよというわけです。人権というのは人として正しいこと、そして権利を堂々と主張することは人として正しいことなんだ。そしてしかも私たちはその権利は主張しなければ消えてしまう。私たちは権利であること、特に生存権は権利なんだということをしっかりと自覚し、意識し、主張し続けるということが何よりも大切なことだろうなと思うんですね。そんな生存権だから生活保護の権利ばっかり主張するんじゃないよ、権利を主張する前に義務を果たしなさい、よくこういうこと言われます。権利には義務が伴うんですから、権利ばっかり主張するんじゃないよ、まずは義務から果たさないと、権利には義務が伴う。こんなこと言う人がいます。時に何か学校で教科書でそんなこと書いてあるのを見たことあるかもしれません。権利には義務が伴う、これ嘘ですから。別に権利に義務が伴うわけでも何でもありません。権利は権利、義務は義務、全く別の理由から義務が課せられることはあります。権利は権利で、これは権利、別に権利だから義務を伴うだとか、権利を持ってる人は義務を伴うだとか、権利と義務が対になるとか、そんなことありえない、それは別の話なんですね。よくこれもお話をするんですが、私に例えば友達にお金を貸したので金返せという権利があるとしても、私には金返せと要求する権利があります。でも私には何の義務もありません。金返せと要求する権利はありますよ、でも何の義務もないです。優しく取り立てる義務なんてなものない、何の義務もありません。権利があるだけで、この権利に対応して相手に金を返す義務が発生します。権利がこっちにあれば相手に義務が生じる。そこが次になりますよ。私たち国民に権利、人権があるとしたらば、その相手である国にその人権に応える義務が生じる。生存権と権利が私たちにあるならば、政府の側に、国の側に、国民の生存権に応える義務、生存権に応じて予算を組んでいく、そういう義務が国の側に発生するだけであって、権利に義務が伴うというなら、あなたたち国の側、あ、そっちに義務が生じますよねという話なんですね。義務は義務で、別の理由からそれは当然生じることはありますが、別に権利に伴って義務が生じるわけでもないし、義務を果たさない人間には権利が、ね、生まれないだとか、権利を行使できない、そんな話は全くない。そこは全く別物だ。権利とは正しいことであって、それ自体堂々と主張していいものなんだ。ところが残念ながら、今の私たちの社会は権利を行使すること、特に生存権、生活保護だとか社会保障を受けるということに対して、ちょっと何かこう、まあ、抵抗があるというかな、恥じらいだとか、社会に迷惑をかけて申し訳ないだとか、そんな思いを持ってしまう方が時々いらっしゃる、まあ、時々というよりも結構いらっしゃるようにも思うんですね。社会に頼ることを迷惑だとか、社会に迷惑をかけてすみませんとか、むしろそれを恥とする、自分で解決できない、 家族の中で解決できない、それを国や社会に頼るのはなんか恥なんじゃないか、そんな意識を持ってしまう方がいたりします。違うんですよ。憲法25条はそういう自己責任論も否定するところに25条の存在意味があるんだということなんですね。自分のことは自分でやりましょう。できる人はいいですよ。家族で何とかしましょう。家族で何とかできる人はいいですよ。でもそういう人たちばかりじゃない、堂々とそういう時には周りに頼っていいんだということ。貧困や引きこもりや病気、失業、障害、いろんな人間らしい生き方に関わる問題、さまざまな問題がありますよ、生きていけば。そんな時に自分だけで解決しなければいけないとか、身内の問題なんだから家庭の中で何とかしなくちゃいけないなんて思う必要はないんだ。それはしっかりとね、社会が引き受けて、いや私たちみんなの問題でしょう、社会が解決の場を提供していくこと、それが25条。最近流行りの自己責任論というもの、それはこの憲法ができる前の時代の話なんですよ。今時今更自己責任なんて言い出すのは時代錯誤も甚だしい。人間というのは自分だけで生きていけるもんじゃない。だからそこは堂々とね、自分が人間らしく生きる権利を主張して、それは恥ずかしいことでも何でもない。頼りたい時には人に頼っていいんだ。弱い時には弱みを見せて人に頼っていいんだよ。あなたが悪いわけじゃない、みんなでそれを解決していきましょうよと、社会を変えていきましょうというのが、これが憲法25条生存権という条文をあえて置いた意味なんだということです。そのためにはその生存権、生活保護をね、それを主張したりだとか、困っている人たち、そういう人たちに対しての社会の目、意識、これが変わっていかないといけないんだろうなと思うんですね。そうでないと、例えば貧困だとか引きこもりだとか、自分の子供が引きこもりになってしまって社会に迷惑をかけるんじゃないか、自分の子供が社会に迷惑をかけるぐらいならば自分の手で、その命を縮めてしまって、そして社会に迷惑をかけないようにしよう、そんなことを考えてしまう親が出てきちゃったりする。それはおかしいです。そうじゃない、本人の解決できない問題、家庭の中では解決できない問題、そんなものいっぱいあるわけですから、それを堂々とね、別に恥じらいを感じる必要もなく、迷惑だなんて遠慮することもなく、堂々と権利として主張していい、何とかしてほしいと声を上げること、それを生存権、権利、人権として憲法25条は保障したんだ、そしてその声をみんなで受け止めていこうよということ、それがいわば成熟した文明国家、発展している社会というものなんじゃないでしょうかということだと思うんですね。憲法25条は生存権と、そういう、発想で規定しているんだ、私たち自身がその意識を変えていくということが必要なんだろうな、そんなふうに思います。今日は生存権の話をしました。